石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間も今月のテーマ環境問題に関して寄せられたメッセージの中から時間の許す限りお答えしていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。池田市の春キャベツさん、53歳の男性の方です。石川さんに質問です。僕たちが子どもの頃、運動場に赤い旗が立てられ、高化学スモッグが発生中やから運動を控えるようにとありましたが、今中国から飛んできているものとは違うのですか、というご質問です。
はい、まあ、私も専門家ではないので科学的なあの違いというのは説明なかなかできないかもしれませんけど、まあ、いわゆる高化学スモッグというのは、まあ、工場とか、まあ、自動車から出てきている、まあ、排気ガスに窒素酸化物ですとか、あるいは炭化水素の、はい、まあ、化合物なんかが含まれている中で、これがあの太陽の光によって化学反応を起こすような物質もあるらしいんですよね。
太陽の光と
日光の中にその、まあ、紫外線が含まれてますけど、はい、その紫外線によって光化学反応を起こして、それによって、まあ、有害な高化学オキシダントというものが出たりとかするものがスモッグ状に空中に滞留することによって、まあ、もやが霞んだような状況になってしまうのを、まあ、言うようです。で、これが吸い込むと体に対する影響が悪影響があるということで、まあ、以前はかなり高化学スモッグ発生中ということで、あの外出禁止とかあの以前あったと思いますが、まあ、その後やはり日本は公害に対するさまざまな規制も強化されて、工場からの排気ガスとか自動車の排気ガスの厳しい基準も適合されるようになりましたので、まあ、今はなかなかあのこの高化学スモッグというのは各地で見られるような状況にはなくなったのかなと思います。
今の子どもたちって高化学スモッグって知らないんじゃないですか、
ね、もしかしたらあまり、ね、聞かないかもしれませんね。まあ、それに対してあの PM2.5 というものは、これは物質の、まあ、大きさ の話でして、
はい、
小さな粒子、小さなこう粒なんですけれども、この大きさが 2.5 マイクロメートル以下のものと、微小粒子状物質というふうに呼んで PM2.5 というふうに言っています。非常に小さなあの粒子ですので、まあ、肺の奥の方まで入り込んでしまって、まあ、体にあの影響を及ぼすあの可能性もあるというふうにあの言われていまして、まあ、基準を時々超えるようなこともあったりすると、注意報をよく聞いていただいて対応していただければ基本的には大丈夫だと思いますけれども、
高化学スモッグとはちょっと違うということですね。
だから物質の大きさという意味と、高化学スモッグというのはそのスモッグ状になっているものを指すということだと思います。
わかりました。続いて大阪市のプーコさん、17歳の女性の方です。私はタバコのポイ捨てが許せません。朝は電車を降りてすぐ歩きながら吸っている人もたくさんいます。かっこ悪いと思うのですが、というご意見です。
いや、本当にそうですよね、はい。まあ、17歳 あの女性からのメッセージですけれども、やっぱりこれはもう本当にマナーをあのしっかり守らなければならない、人間としてのまあ当然 あのことだと思いますし、まあ、メッセージも言っていただいた通り、まあ、かっこ悪いという意識をぜひあの浸透させたいですよね、
はい。
あの今、まあ、大阪市内でも御堂筋ですかね、歩きタバコ、まあ、規制がされてますし、まあ、全国の中でもこうしたあの街中での歩きタバコに対する規制をかけている地域もありますけれども、あの、まあ、そもそもポイ捨てするようなことっていうのはあの許しておいてはいけないんじゃないかなというふうに思うぐらい、
はい、
あの規制もあの強化の話も、今大阪府でも、タバコ条例 あの話なんかも議論がされておりますけれども、こうしたマナーを向上させていく、まあ、最低限のこう啓蒙啓発活動っていうのは行政も取り組んでほしいなと思いますね。
はい、さあ、というわけでこの辺でお時間が来たようです。ここで石川さんにまとめていただきたいと思います。
はい、本当にたくさんのメッセージをいただいて はい、ありがとうございました。
皆さんの意識の高さがよくわかりましたよね。
特に今月、まあ、環境問題というテーマに対して本当に多くの方のメッセージをいただいて、はい、全部紹介できないのが大変残念なんですけれども、ね、一つ一つ目を通させていただきました。まあ、前半申し上げた通り、私は学生時代からですね、環境問題というのを、まあ、人生かけて取り組んでいきたいという思いを持って、学生時代その環境分野の NGO の立ち上げですとか、まあ、そもそも専攻が海洋生物の、まあ、専門で、植物プランクトンが海にたくさんおりますけれども、その植物プランクトンが光合成することによって二酸化炭素を吸収させて、そこで、まあ、大きな炭素循環というのがされているんですが、
はい、
この海がどれぐらい二酸化炭素を吸収しているかっていうのを 調べる、まあ、そういう卒業研究を、まあ、させていただいたあのこともありました。で、まあ、その後、外務省に入りまして、まあ、海洋汚染に対する取り組みですとか、あるいはあの国際的なあの、まあ、気候変動枠組み条約、京都議定書、そういった国際社会が協力をして取り組んでいこうという、まあ、環境問題にもあの意識をあの持ってくることができました。で今あのこの大阪の地で例えば川、まあ、淀川にしてもそうですし、今大和川にしてもそうですし、はい、私たちの暮らしを支えているこう水、安心して飲める水、そして生活のすぐそばにあるこの川というものをきれいにしていこうという取り組みをしている方ですとか、あるいはあの野鳥の調査をあの、まあ、野鳥愛好会というかですね、
はい、
あのそういうのをやっていらっしゃる方ともあのいろいろ話をさせていただく機会とかもあってですね、まあ、大阪にもやっぱり環境問題で、取り組んでいかなければならない課題というのはさまざまあるなということをあの学ばせていただいております。
はい、
私も私のできる範囲でできることをあのこれからもやっていきたいと思っていますけれども、さっきのさまざまなメッセージにもあった通り、やっぱり環境問題っていうのは一人一人の生活スタイル、生活習慣を変えていかないと根本的にはなかなか改善していかないもんだというふうに思うんですよね。無駄な電気を使わないこと、あるいは、まあ、買い物をする時にでも省エネ技術が高いものを、まあ、意識して買うですとか、
はい、
エコの商品を少しでもあの買うですとか、あるいは買い物に行く時にマイバッグを持って無駄にあのレジ袋をあの使用しないですとか、
はい、
まあ、いろんな取り組みっていうのは可能だと思いますので、私たち一人一人のこう暮らしの中で、できることは何なのかっていうことを考えていくということが非常に大事かなと思いますね。はい、
私思うんですけど、さっき の, あの女の子の17歳の女性の方のようにポイ捨て何してんねんっていう目だけでも環境問題に役に立つんじゃないかなと思います。
そうですね、まあ、はい、環境というのは、まあ、私たちの生活環境というのもそうですし、地球上のあらゆる生物がやっぱり持続的に、まあ、生活をしていくことができる、
はい、
この地球というのは決して人間 の, あの所有物ではありませんし、まあ、人間はやっぱりこの地球の中で共生をさせてもらっている位置、なんて言うんでしょうね、あの存在として環境と共生をしていく、
はい、
そして、もちろん私たちのこう暮らしを崩壊させることはできませんので、その経済というのもあの意識をしながら、やっぱりこう持続可能な開発というのを進めていく、そしてこれは冒頭武田彦さんもおっしゃった通り、日本だけでは取り組めませんので、国際社会の中にも意識をあの広めていく、特にあの途上国、今経済発展著しい国々がこうした環境の意識をあの持っていくということが、実は今国際社会の中では一番大事で、日本にあるこれまでさまざまな四大公害と言われるような公害を乗り越えてきた高い技術、先進的な技術がありますので、
はい、
これはやはり国際社会の中にトップセールスで売り込んでいく、そしてそれをあのお互いに協力をし合って使っていく、それで、地球全体の環境を持続可能なものにしていくという取り組み、まあ、日本がやっぱり大きく世界で旗振りができる分野だと思うんですよね。
はい、改めて日本人一人一人、世界の一人一人が考えていかなければいけない問題ですよね。
一緒に頑張っていければと思います。
はい、ありがとうございました。